We are on Daniel chapter 4 this morning.
Daniel 4 の4章を今朝はお開きください。
I'll give you a chance to turn to that as we've been marching through. I just wanted to make mention. We have these little invitations in Japanese to the church, and they're back there by the flowers. So please feel free to give them to anybody that you like.
まあちょっと皆さんが今開いてる間に簡単にアナウンスなんですけど、ちょっとうちの教会のまあ案内を作ったものが後ろの棚のところにありますので、ぜひお聞いてください。
Okay, Daniel chapter 4. We're lacking. Let me first pause here. Daniel chapter 4. When I was a high school student, I had a friend named Kyle.
私が高校生の時にカイルという名前の友人がいました。
He was a brilliant student.
彼は非常に賢い人でした。
And he was also a guy who loved to party, to drink, and to use drugs and party.
同時にまた彼は非常にパーティー好きで、お酒を飲んだり、またドラッグを使ったりということが大好きな人でした。
He was very smart and he knew it.
彼は非常に頭が良くて、そのことを自分でもよく分かっています。
And he was quite proud of it.
で、まあそれに対して自分でも誇りを持っています。
I remember the night before he took his entrance exam, university entrance exam, we have a standardized one, SAT, or ACT, I think.
ある晩ですね、まあ翌日がその大学入試の前夜だったんですけれども、
The night before, he partied. I mean, he was out, he was up all night, and then he went in and took this test.
もう一晩中パーティーで飲み明かしていましたけれども、その次の日ちゃんとテストを受けました。
And he scored high enough on the test to win a free ride scholarship to Tulane University.
けれども、もう本当にその Tulane 大学というところの奨学金を得るだけの十分なその点数を取ることができたんです。
And it's all expenses. But unfortunately, he went to Tulane, and he got into harder drugs, and he lost his scholarship. He flunked out.
で、まあ彼はこのトゥーレーン大学という、まあ六大学の一つみたいな有名な大学ですけれども、そこに行ったんですが、またドラッグを使い続けていて、結局最後は学校を辞めなければいけなくなりました。
And one time he came back to visit us.His friends at the public university, the Bonehead University, you know, the rest of us go.
で、まあ、ある時ですね、その大学を辞めた彼が地元の、まあ、ほとんどの私たちが行っていた地元の大学があるところにこう戻ってきました。
And it was during the time of homecoming. That's American tradition where the football team comes back and they have a parade and a party.
でちょうどその時はホームカミングパーティーといって、まあ、地元の、フットボールラグビーかなフットボール
フットボール We don't play rugby フット
ボールフットボールフットボールチームがこう地元に戻ってくるっていう時期でなんかパレードがあったりとかそういうお祝いをする行事が、まあ、あるそうなんですけどもその時だったんです
Who needs rugby when you got football? Anyway,He came back, but at that time he went out and he took so many drugs that he lost his mind.
で、まあ、その時も彼はやっぱりその麻薬を使っていて、でも本当に意識は完全に朦朧としていました。
And the next day they had this homecoming parade, you know, where the people homecoming king and queen and all the different marching bands and stuff. There's a parade going.
で、次の日はもうそのホームカミングパレードといって、まあ、その大学のなんて言うんでしょうキングとクイーンを決めたりしてそれで、まあ、こうバンドもいっぱい出てきてこうパレードをしていました
And he drove his van into the parade. He cut in on the parade and he was riding down the street.
でもそこにその彼はカイルはバンを車を運転しててもそのパレードの中にこう突っ込んでいったんですね
He made a fool out of himself.
もう本当に馬鹿げたいことをしていました。
And those of us, you know, quote, friends of his, we just kind of looked at him and we wrote him off. Ah,、oh, man, he's a burnout.
でも、まあ、私たち、一応彼の友人と言われていた私たちも、もう本当に、あの、呆れてしまって、でも、あの、彼はもう燃え尽きちゃってもどうしようもないと、もう本当に、あの、彼をこう、拒みました。
But about a year or so later, I was visiting him at his house. He'd gotten a job and he was living in the house in the hometown.
で、まあ、何年かした後に私はその彼の家を訪ねたことがあったんですね。
He had gone through drug rehab.
で、彼はまあその時も働いていまして、あの、麻薬からのリハビリを行って、で、働いていました。
And I said, well, so how are you doing?
で、私はまあ彼に、調子はどうって聞いたんです。
And he said, well, he said, you know, I'm going to be all right now that Jesus is in my life.
そしたら彼が、もう僕は自分の人生にイエス・キリストがいるから大丈夫なんだって
言いました。And I looked at him and I go, and I kind of, you know, I thought he was joking.
まあ私はそれを聞いたときに、きっと冗談言ってんだろうなと思って、クスクスっと笑いました。
But he didn't laugh. He was serious. He was born again.
けれども彼は本当に真面目で、あの、もう本当に新しく生まれ変わっていたんです。
And I thought, you know, to me it was just weird. He, what? You know, I didn't associate Christianity with you know, this type of person.
今私はそういったあの人たちが所属するようなあのクリスチャンの団体とか知らなかったので、本当にびっくりしました。
But God did a tremendous change in his life, and it really impacted me. Later on, I became born again.
でも神様が本当にあの大きな御業を彼のうちになしてくださって、彼が全く新しくあの作り変えられたということを見て、本当にその後しばらくして私自身も新しく生まれ
The reason I tell this story this morning is because in our text today we're going to see how God humbles a guy, Nebuchadnezzar, who you would think would be impossible to humble.
でなぜ私がこのような話をしているかというと、今日あの学んでいく箇所はですね、あの神様がどうや神様は本当にあの私たちがもう絶対不可能だと思えるようなネブカデネザル、ここではネブカデネザル王ですけれども、をあのへりくだるものとすることができるということを私たちは今日見ていきます。
I know I need to be reminded, and I think we all do, that no oneis too far gone for God to reach.
ね、あの私自身もあの何度も思い起こさなきゃいけないし、皆さんもそうだと思うんですけれども、神様にとってみたら、神様の手の届かないほど遠くにいる人というのは一人もいないということです。
Let's read the first three verses.
最初の、3節をお読みしたいと思います。
Nebuchadnezzar, the king.This is Nebuchadnezzar's writing this. To all peoples, nations, and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied to you. I thought it good to declare the signs and wonders that the Most High God has worked for me. How great are His signs, how mighty His wonders. His kingdom is an everlasting kingdom, and His dominion is from generation to generation.
4章の1節から3節をお読みします。ネブカデネザル王が全土に住むすべての庶民、諸国、諸国語の者たちに書き送る。あなた方に平安が豊かにあるように、意図高き神が私に行われた印と奇跡とを知らせることは私の喜びとするところである。その印のなんと偉大なことよ、その奇跡のなんと力強いことよ。その国は永遠にわたる国、その主権は世々限りなく続く。
These verses look like they could have been written by a New Testament writer.
ここの節はまるでこう新約聖書を書いた人たちが書いてるような。
This is Nebuchadnezzar.
でもこれはネブカデネザルが書いたものです。
And he learns, we see in verse 3, that his kingdom is only temporary.
そして、彼は自分の国が、自分の治めている国は本当に一時的なものなんだということを。
As all earthly kingdoms are.
他のこの地上の諸国たちもみんなそうだと。
And he learns that God's kingdom will last forever.
けれども神の御国は、神の王国は永遠に続くということを彼は学びました。
Verse 4, I, Nebuchadnezzar, was at rest in my house and flourishing in my palace.
4節、私ネブカデネザルが私の家で気楽にしており、私の宮殿で栄えていた時。
This probably dates this as being toward the end of Nebuchadnezzar's reign.
これが書かれたのはおそらくネブカデネザル王の治世の、まあ、終わりの時代だったと思います。
He's conquered most of the, all of the nations in his part of the world.
彼はその自分の、支配していた国のほとんど自分で征服しました。
And now he's hanging out in Babylon.
そして、今はこのバビロンにこう留まっていたんです。
It was a magnificent city.
そこはもう非常にあの素晴らしい都市でした。
I was looking at the writings of this classical historian, Herodotus.Herodotus, I think you pronounce his name.
私はあのヒロドトスというあの、まあ、
A Greek historian.
ギリシャの、まあ、歴史家が書いたものをちょっと見てみました。
And he said that the city of Babylon had walls about 100 meters high, 300 feet high.
それによりますと、このバビロンの都市は、もう高さが100メートルぐらい。あるような壁。
They were 75 feet or about 25 meters wide.
そして幅は25メートルぐらいある幅で高さの、 その壁でこう囲まれています。
They could race chariots on top of the wall around the...
でもその壁の上のところで、あの彼らはそこでもあの
They could run chariots around it.
何でしたっけ、馬車っていうか、あれを走らせることもできた。
And each wall was about, it was 60 miles in circumference, like 15 miles, 15 miles, 15 miles, 15 miles.
そしてその、あの、都市は、15メートル、あ、ごめんなさい、25キロ四方の全部で100キロある、あの、周囲が100キロある、そういう、あの、都市ですね。
It was full of these magnificent buildings and beautiful gardens.
で、その中にはもう本当に素晴らしい建物がたくさんあって、美しい庭もいっぱいありました。
And it says that he is there. It says he was flourishing in his palace. Verse 5 and 6. I saw a dream which made me afraid, and the thoughts on my bed and the visions of my head troubled me. Therefore I issued a decree to bring all the wise men of Babylon before me, that they may...Make known to me the interpretation of the dream.
まあ、そこにネブカデネザルがいたときに、まあ、一つの夢を見るんですけれども、5節6節を読みします。私は一つの夢を見たが、それが私を恐れさせた。私の寝床でのさまざまな幻想と頭に浮かんだ幻が私を脅かした。それで私は命令を下し、バビロンの使者をことごとく私の前に連れてこさせて、その夢の解き明かしをさせようとした。
So here he has another dream. Remember, he had one in chapter 2.
ここでまた彼はある夢を見ます。あの、2章の時にもあの彼が夢を見たことを覚えていらっしゃるでしょうか。
And again, he calls all of his wise guys, you know, whether they're the astrologers, the magicians, I think anybody in his court, any counselor, he calls them all together.
で彼はまたここで あの、あらゆる知者を呼び集めます。魔術師だとか呪法師だとか、そのバビロンにいたあらゆる知者と呼ばれる人を集めました。
Now at least this time he didn't in chapter 2 he said tell me my dream which was of course they couldn't do that.
2章の時にはあの私が見た夢すらも言いなさいというふうに。
But this time he says tell me the interpretation of the dream.
この時は、今度は私の夢の解き明かしをしてくれと。
They couldn't do it.
解き明かしだけを求めましたけれども、でも彼らはできません。
So he consults Daniel.
そこで、まあ、王はダニエルを呼びました。
7 and 8. Then the magicians, the astrologers, the Chaldeans, the soothsayers came in, and I told them the dream. But they did not make known to me its interpretation. But at last Daniel came before me. His name is Belteshazzar, according to the name of my God.In him is the spirit of the holy God. And I told the dream before him, saying, and then we'll stop there.
7節8節を読みします。そこで、呪法師、呪文師、カルデア人、星占いたちが来たとき、私は彼らにその夢を告げたが、彼らはその解き明かしを私に知らせることができなかった。しかし最後にダニエルが私の前に来た。彼の名は私の神の名にちなんで、
ベルテシャタルと呼ばれ、彼には聖なる神の霊があった。私はその夢を彼に告げた。
You know, I don't know why he didn't consult Daniel first, given you know, what happened in chapter 2.
2章のことを考えるとですね、なんで彼が一番最初にダニエルを呼ばなかったのかということは分かりませんけれども。
But time has passed, you know, since his last dream.
でもまあその前に夢を見た時からずいぶん時間が経っていたんだと思います。
And perhaps he slipped back into thinking that he can find some answer in the occult.
でおそらく、まあ、この王様は、もうその時間が経つ間にまたこういった魔術的なものの中に答えが見つけられるんじゃないかという考えにこう戻っていっちゃったんだと思います。
But he recognized that Daniel had the spirit of the holy God, as he says.
けれども、その王様はダニエルには聖なる神の霊が宿っているということを知っていました。
You know, the concept of a holy God is really something that's uniqueto Christianity and Judaism.
この聖なる神という考え方というのは、まあ、クリスチャニティであったり、それからユダヤ主義にしかない、特別なものというか、ユニークなものだと思います。
If you look at like the Greek gods or Hindu gods, they're anything but holy.
もし皆さんが例えばギリシャの神々とかヒンズー教の神々とかを見てみると、そこには清い神というのものは一切ありません。
They're often violent or they're lustful or they've got it in for another god and they're fighting them.
暴力的であったり、また非常に高速であったり、神同士が戦ったりしています。
But they surely aren't seen as being holy.
でもそこには聖という聖ホーリー、清いという考え方は存在しています。
I'm going to ask Mika to read verses 9 through 12 in Japanese. Okay, to save time, English speakers, please read along.
9節から12節を日本語でお読みします。呪法師の長、ベルテシャザル、私は聖なる神の霊があなたにあり、どんな秘密もあなたには難しくないことを知っている。私の見た夢の幻はこうだ。その解き明かしをしてもらいたい。私の寝床で頭に浮かんだ幻、私の見た幻はこうだ。見ると、地の中央に木があった。それは非常に高かった。その木は成長して強くなり、その高さは天に届いて、地の果てのどこからもそれが見えた。葉は美しく、実も豊かで、それにはすべてのものの食料があった。その下では野の獣が憩い、その枝には空の鳥が住み、すべての肉なるものはそれによって養われた。
The dream was of thisBig, beautiful tree that was just sort of provided shelter for everybody.
その夢というのは非常に大きな木があって、そしてもうそこにみんながそこに身をまあ隠すというか避けることができる。
Provided food.
食べ物もそこで賄われるような。
And, you know, God uses governments, even ungodly governments, as a means to bless people.
神様は、この国とか政府というもの、特に不敬虔な、政府であっても、それを用いて、それを通して人々を祝福することが
We need the security and provision that a government provides.
私たちには、そういった政府や国が、守ってくれるその安全とか、守りというものが必要です。
And that's why Paul told Timothy in 1 Timothy chapter 2:1-2, he says, you know, pray for the leaders, pray for all the people that are in authority, that we may live lives of peace.
だからこそ、パウロはテモテに、第一テモテの手紙の中で2章の1節2節にありますけれども、指導者たちのために祈りなさいと、立てられた権威のために祈りなさい、それは私たちが平安を持つためだというふうに言っています。
I love to ask the question, you know, when was the last time you prayed for Prime Minister Koizumi?
私は皆さんにちょっと聞きたいんですけれども、最後に皆さんが小泉首相のために祈ったのはいつでしょうか？
Or for President Bush?
もしくはまあ、
You know, you don't have to raise your hand, but you know, but it really the scripture does tell usTo pray, it commands us. It's not just a suggestion. It says, pray for those who are in authority.
でも本当に聖書はただ私たちにそれをサジェストしているだけではなくて、 祈りなさいとはっきりと書いてあります。私たちは立てられている指導者たちのために祈るべきなんです。
Let's read verses 13 through 17. Continue on describing this vision.
13節から17節まで、続けてこの幻のことが書かれてありますのでお読みします。私が見た幻、寝床で頭に浮かんだ幻の中に見ると、一人の見張りの者、聖なる者が天から降りてきた。彼は大声で叫んでこう言った。その木を切り倒し、枝を切り払え、その葉を振り落とし、実を投げ散らせ、獣をその下から、鳥をその枝から追い払え。ただし、その根株を地に残し、これに鉄と青銅の鎖をかけて、野の若草の中に置き、天の露に濡れさせて、地の草を獣と分け合うようにせよ。その心を人間の心から変えて、獣の心をそれに与え、七つの時をその上に過ごさせよ。この宣言は見張りの者たちの布告によるもの。この決定は聖なる者たちの命令によるものだ。それは意図高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなう者に与え、また人間の中の最もへりくだった者をその上に立てることを生ける者が知るためである。
In verse 17, it says that this was going to happen to Nebuchadnezzar in order that the living may know that the Most High rules in the kingdom of men.
17節のところに、ありますけれども、これは意図高き方が人間の国を支配するということを生ける者が知るようになるためにネブカデネザルに与えられたものだと。
The Most High rules. God rules.
意図高き方、神様が支配する。
And this is one huge lesson that we can get from the book of Daniel.
で、ここは、私たちがこのダニエル書から学ぶことのできる一つの非常に大きな教えだと思います。
God is sovereign.
神様が主権者であるということです。
Now a person may think, well, you know, then if God is sovereign, then God must be responsible for the mess that this world is in.
人々はもしかしたら、もしじゃあ神が主権者なんであれば、この世の今起こっているさまざまな混乱とか、めちゃくちゃになっているようなことに対しても神様責任があるはずなんじゃないか。
I mean, after all, he set the governments in place.
だって結局最終的には神様がこういった国や政府を作ったんでしょ。
This issue of God's sovereignty is one that just it goes beyond our understanding.
でもこの、神の主権ということは、私たち人間の理解をはるかに超えているものです。
Because the Bible clearly teaches and teaches here that God is sovereign.
なぜならば、聖書ははっきりと神が主権を持っているということを書いています。
He ultimately rules over all.
彼は究極的に全てのものを支配しています。
But the Bible also teaches that people, men and women, are responsible for their lives, their actions.
けれども同時にまた、聖書は、人間、私たち人間も、自分の取る行動に責任があるということを教えています。
And it teaches that our evil actions can grieve God.
そして私たちの悪い行いというものは神様を悲しませているということが教えられています。
I think of Luke 13:34 as Jesus prays over, he kind of prophesies over Jerusalem.
ルカの福音書の13章の34節のところで、イエス様が、エルサレムについてこう予言的なことを言われると。
Oh, Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often...I wanted to gather your children together as a hen gathers her brood under her wings. But you were not willing.
ルカの13章34節。ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で撃つ者。私はメンドリがヒナを翼の下にかばうように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのに、あなた方はそれを好まなかった。
God wanted the city of Jerusalem to come to him.
神様は、このイスラエルの民たちをイエス様のもとに集めようと思っておられました。
But it says they were not willing. They didn't want to.
でも彼らがそれを拒んだんです。彼らがそれを好まなかったんです。
And this grieved him.
でこのことが神様を非常に悲しませています。
Now you don't grieve over, say, a robot or let's say a computer. If a computer does what it's what it's programmed to do, you don't grieve over it.
例えばですね、あのロボットとか、ちょっとコンピューターのことを考えてみますと、コンピューターというのは事前にあのプログラミングされてますから、プログラミングされてることを勝手にコンピューターはきちんとやるわけですけれども、それに対して、なんかこうコンピューターのやることを悲しむということはないと思います。
Except I do.
まあ私は
I get furious at the computer. But anyway.That's me. I'm not God. But we know that God is perfect and God is holy.
私たちは、神が完全な方であって、そして清い方であることを知っています。
And because we see that in the fulfillment of prophecy, that He ultimately rules over the affairs of men.
あの、この予言が成就されるのを見ることによって、私たちは究極的に神様が、人を支配されているということを知ることができます。
And to put these two things together is more than our minds can really handle.
けれども、この2つのことをこう同時に考えようとすると、それはもう私たちの理解をはるかに超えてしまいます。
Well, I mean, how can men have free will and God be sovereign? You know, how does that go together?
どうやって人が自由意志を持ちながら、それで神が主権を握っているんだという、もうその2つのことがごちゃごちゃになってしまいます。
But, you know, our minds are limited. We have limits.
でも、まあ、私たちの理解力には限界があります。私たちには限界というものがあります。
And God just wants us to simply believe in Him, to trust Him, that He is good and His purposes are good.
でも神様はもう単純に私たちに神を信じるように、神様が持ってくださっている計画は良いものであるということをただ信じるように望んでいます。
And He will work things out according to His purpose.
そして神様のご計画に従って、全てを働かせてください
。When we don't understand it.
たとえそれが私たちに理解できないようなことだったとして。
Okay, we're going to go a long way. 18 through 27. English speakers, please read along.
ちょっと長いですけれども、18節から27節をお読みしたいと思います。私、ネブカデネザル王が見た夢とはこれだ。ベルテシャツァルよ。あなたはその解き明かしを述べよ。私の国の知者たちは誰もその解き明かしを私に知らせることができない。しかしあなたにはできる。あなたには聖なる神の霊があるからだ。その時ベルテシャザルと呼ばれていたダニエルはしばらくの間驚きすくみ怯えた。王は話しかけて言った。ベルテシャザル、あなたはこの夢と解き明かしを恐れることはない。ベルテシャザルは答えて言った。我が主よ、どうかこの夢があなたを憎む者たちに当てはまり、その解き明かしがあなたの敵に当てはまりますように。あなたがご覧になった木、すなわち成長して強くなり、その高さは天に届いて地のどこからも見え、その葉は美しく実も豊かで、それにはすべてのものの食料があり、その下に野の獣が住み、その枝に空の鳥が宿った木、王様、その木はあなたです。あなたは大きくなって強くなり、あなたの偉大さは増し加わって天に達し、あなたの主権は地の果てにまで及んでいます。しかし王は一人の見張りの者、聖なる者が天から降りてきてこういうのをご覧になりました。この木を切り倒して滅ぼせ。ただしその根株を地に残し、これに鉄と青銅の鎖をかけて野の若草の中に置き、天の露に濡れさせて、七つの時がその上を過ぎるまで野の獣と草を分け合うようにせよ。王様、その解き明かしは次の通りです。これは意図高き方の宣言であって、我が主王様に起こることです。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べ、天の露になります。こうして七つの時が過ぎ、あなたは意図高き方が人間の国を支配し、その国を御心にかなう者にお与えになることを知るようになります。ただし木の根株は残しておけと命じられていますから、天が支配するということをあなたが知るようになれば、あなたの国はあなたのために固く立ちましょう。それゆえ王様、私の勧告を心よく受け入れて、正しい行いによってあなたの罪を除き、貧しい者を憐れんであなたの咎を除いてください。 そうすればあなたの繁栄は長く続くでしょう。
So Daniel interprets the dream.
ここでダニエルは、王様の夢を解き明かします。
And this big tree, he says, this tree is you, Nebuchadnezzar.
でこの大きな木がこれがあなたです王様としました。
And he's informed God is ready to chop you down.
そして神様があなたを今切り倒そうとしておられますと。
Why?
なぜでしょうか?
Verse 25, till you know the Most High rules in the kingdom of men and gives it to whomever he chooses.
25節にありますけれども、意図高き方が人間の国を支配し、その国を御心にかなう者にお与えになることを知るようになるまでだというふうに書かれています。
And there we have this fundamental truth that shows up again. God is the ultimate ruler.
ここでまた私たちはこの基礎的な真理を、見ることができますけれども、神様が究極的にすべてを支配された。
Verse 23 says, But leave its stump and roots in the earth, bound with a band of iron and bronze in the tender grass of the field, indicating that Nebuchadnezzar's kingdom would be restored. The roots would stay there.
23節のところで、ただしその根株を地に残し、これに鉄と青銅の鎖をかけて、野の若草の中に置き、でこのことが、ネブカダネネザル王のこの国がもう一度立て直されるということを示しています。
In verse 27, we see Daniel urging Nebuchadnezzar to repent. You know, perhaps God may delay this punishment.
で、27節のところでダニエルは、この王様に対して悔い改めるようにと促しをしています。もしかしたら神様がこの罰を送らせてくれるかもしれない。
ダニエル shows real concern for Nebuchadnezzar.
ダニエルは非常にネブカデネザルの王様のことを思っていました。
Back in verse 19 it says before he gave the interpretation Daniel was just stunned. He sat there, he was astonished by what he saw.
19節のところで初めにこの夢の解き明かしをする前にダニエルはこの夢を聞いて、そして自分が、こう語られたことを知って驚きすくみました、すくんだと書いてあります。
You know, personally, I don't find Nebuchadnezzar all that appealing.
個人的にはですね、私はこのネブカデネザルという人は、あまり人に好かれないんじゃないかと思います。
I mean, to me, he seems like just an arrogant hothead.
私にしてみればこの王様というのは非常に傲慢で、そしてもう非常に短気な人です。
And perhaps if I would have been in the place of Daniel, I would have been delighted to give the interpretation.
もし私が例えばダニエルの立場だったとしたら、もう本当にこの夢をの解き明かしを喜んで伝えたんじゃないかと思います。
You know, just kind of smart. Well, maybe I hope you like salad because you're going to be eating it for a long time.
さあ、ネブさん、あなたもサラダが好きだといいんですけどねって、なぜならもうこれからしばらくの間そればっかり食べることになるからですよ。
But, you know, as I studied this, I realized how merciful Daniel was.
でも私は、これを学んでいるときに本当にダニエルがなんてこう恵み深い、慈悲深いものだったんだろうと思わされました。
And I realized, you know, God kind of showed me my heart. You know, I need that heart of Daniel. I need to be more merciful.
そして神様は私自身に、本当にこのダニエルが持っていたようなあの神の憐れみの心を自分自身に必要だということを示されました。
I felt like God was saying, this is the kind of heart I want you to have.
神様は、お前にこのダニエルが持っていたような心を持ってほしいとおっしゃって。
We shouldn't be delighted to tell people about the wrath of God.
私たちは人々に、神の裁きについてこう喜んで伝えるべきではないと思います。
I remember I was in Singapore once and we were out street witnessing. I was with a friend. We were street witnessing.
私はある時シンガポールであの友人と一緒に路傍伝道をしていたことを覚えています。
And we had some of these tracks, we had different tracks, but one track was by this American company, cartoon type of track.
で、たくさんのトラクトがあったんですけれども、そのうちの一つがアメリカの会社で作られたもので、漫画出てきてるトラクトだったんですが、
It's kind of in your face type of track, you know, like, you're going to hell, kind of, you know.
非常にあの、なんていうんですかね、直接的というか、あの非常になんかこう ちょっと攻撃的な感じのトラクトです。
And I can remember my friend kind of coming back, you know, we were getting together as we've been scattered around, and he kind of smiles. I really nailed that guy over there.
でもこう友人たちと人が通るのを見ていて、あ、私の友人の一人はもうあの出会いは本当にあの釘付けにするというか釘を刺す。
I gave him one of these, you know, one of these tracks that.
このトラクトをあげるんだ。
And I know what he was reacting to. You know, he was out there, and you run into a lot of people who are indifferent to the gospel.
で、まあ、あの、もちろんその友人がこう、いろんな人たちがそこを通りますから、それに対してちょっとこう福音からちょっとずれたようなあの反応で一人で接してい
ることをしています。There are a lot of people that feel self-righteous, and you know it's kind of frustrating because they don't see their need for a savior. You know, I'm fine.
もちろんあの多くの人たちがですね、まあ自分のことをばっかりこう考えていて、自分には神なんかいらないといったようなそういったあの態度を人々も持っていましたから。
But as I look back, I thought, man, thatThat attitude was really bad.
けれども、まあ、振り返って考えてみると、私の友人の持っていた態度もあれは間違っていたと思います。
Like Daniel, we shouldn't hold back from telling people the truth.
ダニエルのように、私たちは、決して真理をごまかしてはいけない、あの、隠してはいけないと思います。
Not telling people about God's judgment about sin.About God's judgment on sin, about hell, not telling them the whole story is actually cruel.
もしその罪に対する神の裁きがあるんだということを人々に伝えなかったらば、伝えないということはそれは、非常に、まあ、むごいことというか残忍なことだと思います。
Yeah, I'm not saying every sentence you have to say, but you know, you look in the news.In Japan, a few years ago, Snow brand yogurt was contaminated.
あの、まあ、数年前ですけれども、雪印のヨーグルトになんか、あの、なんですか、菌が入ってたんじゃなくて。
People got food poisoning from eating.
なんか、あの、雪印の食品で何か、あの、まあ、人々が食中毒。
I was hoping everybody know that.
なってしまったという事件があったと思います。
Using an example, everybody know. Or, you know, and people were outraged with how could they have known this and still sold it?
で、人々はそれに対しても、あの、なんでね、それを分かってて売り続けるんだっていうふうに怒ったと思います。
Think in America, the 9/11 commission afterwards, who, you know, they want, heads are going to roll. Who knew about this? Who could have warned of this danger, but they didn't.
でまあ、あの911ってアメリカで起きた事件も、あれに対してもあの誰がそれを事前に知ってたんだ誰があの言ってくれなかったんだってい う, こうあの反撃の声があります。
So anyway, my point is we shouldn't hold back the truth.
ですから、まあ、私が言いたいのはあの私たちは事実を隠すという隠すべきではないということです。
But like Daniel, we need to haveThe God's heart of mercy when we're communicating it, because it's like, please repent.
けれども、ダニエルのように私たちはそれを人々に伝えるときに神様のこの、憐れみの心を持って伝える必要があると思います。
Okay. Back to Daniel. Let's go from 28 to 33 in Japanese. It's going to be read in Japanese.
28節から33節をお読みします。このことが皆ネブカデネザル王の身に起こった。12ヶ月の後、彼がバビロンの王の宮殿の屋上を歩いていた時、王はこう言っていた。この大バビロンは私の権力によって王の家とするために、また私の意向を輝かすために私が建てたものではないか。この言葉がまだ王の口にあるうちに天から声があった。ネブカデネザル王、あなたに告げる。国はあなたから取り去られた。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べ、こうして七つの時があなたの上を過ぎ、ついにあなたは、意図高き方が人間の国を支配し、その国を御心にかなう者にお与えになることを知るようになる。この言葉は、直ちにネブカデネザルの上に成就した。彼は人間の中から追い出され、牛のように草を食べ、その体は天の露に濡れて、ついに 彼の髪の毛はワシの羽のようになり、爪は鳥の爪のようになった。
A year after Nebuchadnezzar has this dream, he's out walking. It says in his palace, probably on the roof, probably, you know, in a high place where he's looking out over this great city of Babylon.
まあ、このネブカデネザル王は夢を見た約1年後に、まあ、ある時自分のおそらく宮殿の屋根の上からこうバビロンの偉大な都市を見ていたんだと思います。
And it says that he said, is not this great Babylon that I had built for a royal dwelling by my mighty power and for the honor of my majesty?
そしてこの大バビロンは私の権力によって王の家とするためにまた私の意向を輝かすために私が建てたものではないかと言いました。
You know, it makes me think of the American game show Jeopardy.
Still going. Jeopardy っていうあのテレビ番組があるんですけども、それを
game show.
ゲームの番組があります。
In this show, you always answer with a question. You're presented the answer, and you answer with a question.
まあその番組の中では常にこう答えをあの競技者が答えを出すために質問を言わなきゃいけない。
And so Neb said, "Is not this?" The great Babylon that I have built for a royal dwelling place by my mighty power, for the honor of his majesty, of my majesty.
で、ここで、あの、まあ、この王様も、この大バビロンは私の権力によって、王の家とするために、また私の意向を輝かすために、私が建てたものではないかと言います。
And then all of a sudden a big buzzer goes off in the sky. Wrong question.
突然その大きなもうブザーが手に響くわけですね。
You lose your mind.
不正解。あなたは心を失うよ。
Okay, that wasn't that funny. But anyway, in a second, it said the words were still in his mouth. In a second, in an instant, God takes away his sanity.
でもその瞬間ですね、彼の言葉がまだ口の中にあるうちに、もうその途端に彼はその正気を失ってしまいます。
And he goes off into the fields and lives like an animal, eating grass and his hair growing out and his fingernails.
そしてもうその野原に出て行って、獣と一緒に住んで草を食べるような生活に入っていきます。
I mean, when you look at this, how long does it take God to humble somebody?
まあ、神様というのは、神様は、人をこうへりくだるものとするためにどのぐらい時間を費やされるでしょうか。
The great Nebuchadnezzar was humbled in about one second.
ネブカデネザルはもう本当に一瞬のうちにへりくだされてしまいました。
And he lives for 7 years in this condition.
そして彼はこの状態の中で7年間暮らしました。
His hair matted, and, you know, just like if you ever seen a street person, it's just kind of.
もう髪の毛がゴワゴワになってしまって。
And this actually is a condition. This is a psychological condition called lycanthropy.
で、このような状態を科学的には、lycanthropy という言葉で表される。
It's a mental illness where somebody believes that they're an animal, and most often a wolf.
これはあの、まあ、精神的な病で、ある人が自分はもう獣だと思い込んでしまうような病気で、まあ、多くの場合はそれが狼だというふうに思い込んでしまう。
It's kind of interesting. I wanted to check on this, and you know, with the internet, it's very easy. So I googled this word.
で、まあ、あのインターネットで今簡単に調べられますから、私はこの言葉をちょっと調べてみました。
And it's very interesting. Many, many cases now of people like this.
であの面白かったのは本当にたくさん、
well, it's not uncommon, I should say.
今でもあのこのようなケースがあの多く見られるそうです。
And that's where the idea of the werewolf came from. Just a little side note. Werewolf, monster, man turns into a wolf. Okay, anyway, it doesn't matter. Just a little side note.
ここからそのアイデアが来たんじゃないかと言われていますね。
But just as Daniel said,After 7 years, he regains his sanity. As quickly as his sanity left him, it returns to him again.
まあ、ダニエルがちょうど言ったように、7年後に、彼の王国はもう一度、彼は正気が戻りました。
Let's read 34 to the end, 34
to 37. 34節から37節をお読みします。その期間が終わったとき、私ネブカデネザルは目を上げて天を見た。すると私に理性が戻ってきた。それで私は意図高き方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し褒めたたえた。その主権は永遠の主権、その国は世々限りなく続く。地に住む者は皆亡き者とみなされる。彼は天の軍勢も地に住む者も御心のままにあしらう。御手を差し押さえて、あなたは何をされるのかという者もいない。私が理性を取り戻したとき、私の王国の光栄のために私の意向も輝きも私に戻ってきた。私の顧問も貴人たちも私を迎えたので、私は王位を確立し、以前にも増して王位なるものとなった。今私ネブカデネザルは天の王を賛美し崇め褒めたたえる。その御業はことごとく真実であり、その道は正義である。また高ぶって歩む者をへり下った者とされる。
So Nebuchadnezzar ends up praising God.
ネブカデネザルは最後には神様を褒めたたえるというところに。
And he confesses that God is the God of the universe.
そして彼は神こそが天の神であるということを。
And in verse 37 he said, And those who walk in pride, he is able to humble.
そして37節にありますけれども、高ぶって歩む者を減り下った者とされるというふうに。
God is able to handle the most rebellious, proud person you can think of.
神様は、最も皆さんが考えうる限りの最も、反抗的な、またプライドの高い人でもへり下るものと扱うことが大事になります。
Remember this. No one is too far gone for God to change.
神様にとっては、変えることができないほど、手が届かないほど遠くにいる人というのは一人もいないということ。
So don't give up on anybody.
ですから、どうぞ皆さん諦めないでください。
Perhaps, you know, if you think about it,Think of a person that you think is just impossible. No way. This person would never come to the Lord.
ちょっと皆さん、もう絶対この人は主のもとに来ることは無理だろうと思う人を考えてみてください。
And I just encourage you, pray for that person.
皆さんにぜひその人のために祈ってくださいと励ましたいと思います。
God can do the impossible.
神様は不可能を可能にすることができます。
In the words of Genesis 18:14 says, Is anything too hard for the Lord?
創世記の18章の14節にこのように書いてあります。主に不可能なことがあるのか。
Of course, the answer is no.
もちろん答えはノーです。
Let's pray.
お祈りしたいと思います。